WWF ジャパンプレゼンツ、地球をもっと好きになる1時間、ワンプラネットライフスタイル、スタートです。担当パーソナリティは鈴木美穂です。そして今夜のナビゲーターは
WWF ジャパンの広報担当の渡辺由美と、
自然保護室の美馬純吉です。よろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。さあ渡辺さん、はい、今日はどんなお話いきましょうか。
はい、今日のテーマはオーストラリアの森林火災についてになります。
はい、
昨年から長きにわたり続いてた火災ですが、今月に入りやっと鎮火のニュースが入るようになりました。WWF ジャパンでは、はい、オーストラリアの森林火災の緊急支援として1月末までに日本国内でお寄せいただいた募金3800万円をまず第1弾として2月14日にオーストラリアに送金し現地に届けました。
はい、そうですか。
はい、でご支援いただきました皆様、応援いただいた、また激励のメッセージをお寄せいただいた皆様に深くお礼をここで申し上げたいと思います。
そうですね。
で現地ではまだいまだに問題が完全に収束をしているわけではないのですが、一旦ここまでに情報が寄せられた WWF オーストラリアの活動について、WWF ジャパンにご支援をいただいた皆様のお気持ちがどのように、はい、反映されているかということについてご報告したいと思います。
そうですか。いや本当に長かったですもんね。
そうですね。
どれぐらいですかね期間。
そうですね、去年の夏ぐらいからなんですよね。
はい、
そうですね、寒気というかそういう乾燥した季節が始まってからだったので、
まあ、
なんか半年近くですかね、もうそれぐらいは、
ね、
は
い、半年も燃えるって。
そうですね、
そうですか。ではね、後ほどそんなお話詳しく伺ってまいります。はい、さてじゃあここで番組の趣旨について改めて私からお伝えいたします。水、森や海の資源、食料やエネルギー、私たちの暮らしは地球からのさまざまな恵みによって支えられています。しかし今、人類による地球の使いすぎによって自然環境が悪化しています。このまま使いすぎの暮らしを続けていけば、2030年にはもう一個の地球が必要になると言われています。当番組では地球に暮らす生き物たちみんながより良い暮らしをしていくためのヒントをリスナーの皆様と一緒に考えていきたいと思います。ここでリスナー様に、皆さんにね、お知らせなんですけれども、番組では広くリスナーの皆様に普段環境のことや野生生物のことなどで気になっていることを募集したいと思います。次週の放送テーマは番組最後に告知させていただきますので、いただいたご意見にお答えさせていただいたり、番組中に取り上げさせていただいたりしますので、皆さんどしどしメッセージをお待ちしております。 SNS、ツイッターの方へは WWF ジャパンのオフィシャルアカウントをフォローしていただいて、ハッシュタグ FM 東久留米、ハッシュタグワンプラネットをつけて投稿してください。FM 東久留米の FM はアルファベット大文字で FM、 東久留米はすべてひらがなです。またワンプラネットは全部カタカナでお願いいたします。そしてメールでも、ご意見ご質問などなど募集しておりますので、アドレス申し上げます。数字で854アットマーク、すべてアルファベット小文字で FM-東久留米.com、854アットマーク FM-HIGASHIKURUME.COM です。東の市は SHH が入るのでね、お間違いのないようにご注意ください。ではブレイク参ります。 ワンプラネットライフスタイル。この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあ、ここからはニュースのコーナー、何が入ってますか？
はい、今日一つ目は、南米のチリで初海洋保護区の管理計画が承認という WWF ジャパンの成果報告をちょっとお伝えしたいと思います。南米チリの海というと、皆さんちょっと何がいるんだろうともしかして思ったりするかもしれないんですが、
そうなんですよね。あ、分かった、魚売り場
魚売り場
思い出した。チリ産の、なんだろう、サーモン
たくさん、おっしゃっていただくようにたくさん取られています。養殖がたくさんされていて、主な取引先、多く輸入している国の一つが日本でもあります。おっしゃっていただいた通りです。
はい、
野生の生き物で言えば何がいると思いますか？
チリ、チリって全然浮かびません。
わかりました、きっと皆さんご存知の白長スクジラであったり、他にもちょっと小型のハラジロイルカ、チリイルカとも呼ばれてる、
チリイルカか、
ちょっとギュッとした普通の私たちが多分想像してるバンドイルカをもうちょっとギュッてして、ちっちゃくした、そして色濃くしたっていう、
色濃くした、
難しい例え
すいません。
イルカですよね。
イルカ、イルカです。
ということは、お口はごめんなさい、時代が古くて、フリッパーみたいなやつですか？フリッパーってイルカの映画があったんですけど、
ごめんなさい、ね、すいません、フリッパーが分からず、
とんがってますね、
とんがってます、
イルカ、イルカです、であったり、ゲイ類であったり、マゾランペンギンとか、フンブリトペンギンなど、多分私たちが想像する海の生き物たちがたくさん集まってる、命の海と呼ばれる、本当にたくさんの生き物たちが息づく豊かな海なんですけれども、それでなんでその海洋保護区という話が出るかというのなんですけれども、近年、先ほどおっしゃっていただいたように、鮭、サーモンの養殖業にある海の利用が非常に拡大しておりまして、大規模な養殖場の周辺ではやっぱり野生動物とか海そのものへの影響、深刻な影響が指摘されるようになりまして、固有の生き物であったり、その私たちが守っていかなきゃいけない生き物がその鮭の養殖によって、影響を受けていたら、ちょっとそれは守っていかないといけないねっていうので、今回海洋保護区を WWF チリと協力しまして、WWF ジャパンでは皆様にご支援もいただきながら、こちらの活動を支援してきました、
そうですか、
でその中で今回すごく大きな成果が上げれることができたのが、海洋保護区の管理計画が承認ということで、2014年から WWF ジャパンは、WWF チリと一緒に保全を進めてきたんですけれども、その重要な目標の一つが、チリで初の例となる海洋保護区の管理計画の策定でした。で、2015年から WWF が政府であったり地域の関係者と進めてきた取り組みの一つでありまして、海洋保護区ってするだけではなくて、その後の管理とかをちゃんと地元の人たちも含めて一緒にできるように策定したというのが大きな特徴になっております。もともと地元の人もウニとかアムールガリとかを取っていた場所にもなっているので、それを決して禁止するのではなくて、元あった環境と地元の人も生活しながら、折り合いをつけながら、どういったいい形にしていくかっていうのが今回の海洋保護区の、素晴らしいところになっております。
やっぱりこのバランスを取るっていうところですかね、
私たちの生活もしつつ、自然にも優しくするにはどうしたらいいんだろうって、やっぱり考えていくことが、なんか多分保護をするっていうとなると、人間の活動を禁止しなきゃみたいな、結構イメージあると思うんですけれども、今の生活を続けつつ、自然に優しくするにはどうしたらいいんだろうって考えていくことが、保護の保全の第一歩かなと思います。
なんか皆さんから一言ありますか？
そうですね、海洋保護区って、保護区って本当に一言で簡単に言うんですけど、 今話があった通り、やっぱり海ってたくさんの人がいろんな形で利用してるんですよね。まあ本当にあのチリの沖っていうのは、その日本でいうとその親潮ですかね、北から流れてくる海流がありますけれども、チリもやはり同じで南極の方から流れてくるこう栄養豊かな海流があって、そのためにものすごく海が豊かなんですね。
いろんな生き物が集まってくるんですね。
で、魚も本当にたくさんいるので、やはりそのペンギン類をはじめとしてすごくたくさんのこう海鳥なんかもいる。だからそういう魚たちとこう人間と両方魚を、
そうです
ね、鳥も、ね、こうみんな利用するの で、ね、
ペンギン
クジラもそうなので、
鳥だって魚がご飯だから集まるんですもんね。そうです。
なのでやはりそこは、まあ、言った通り、どういうふうに上手にこうバランスを取って共生していけるかっていうのを、本当に実際にそういう、ね、海の恵みを取って暮らしている人たちと一緒に考えるっていうのが、まあ、今回の計画だったんですね。なのでそういう意味ではすごくいいものができたと思いますし、まあ、これからこれをきちんと実施していくことが、まあ、求められるわけなんですけど、そこは、まあ、ある意味新しい楽しいチャレンジとしてやってきてるといいのかなと思います。
ね、実施してまたそれが継続していくように、
そうですね、
頑張っていただきたいと思います。では次のニュースお願いします。
はい、南極半島で未曾有の20度超えという、はい、ニュースが、まあ、ただし公式記録にならない可能性もというニュースをお伝えしたいと思います。はい、おそらく皆様ちょっといろんな形でこのニュース聞いたんじゃないかなと思います。すごくちょっと話題になってたのでびっくり、私もびっくりしちゃったんですけれども、今日も何度でしたっけ、今日は日本の私たちの生活、東京は15度とかでしたっけ、もうちょっと低い、15度ぐらい、あ、そうですね、私の適温だったら今13度って出てましたね。
あ、そうですか、はい、それより全然、
それより全然暖かい
っていうことで、
半袖の、
半袖の
季節がやってきたなというところなんですけれども、
南極ですよ、
はい、南極の、しかも最、まあ、南極大陸の最北に位置しているところで、まあ、測られた記録らしいんですけれども、まあ、でもペンギンの繁殖地としても知られているところで、なんか多分私たちのイメージの中で南極のペンギンが生きてるところって多分すごく寒いところなんじゃないかな、ね、もう本当にもう
氷、
もう氷となんか澄んだ空気と雪が降ってあーっていうイメージだと思うんですけども、ね、そんなところがまさかの私たちの生活より暖かいくなってる日があったという、かなりショッキングなところなんですけれども、ちょっともう一つ続けてご紹介したニュースがありまして、
はいはい、
南極の島を50年ぶりに調査、ペンギンが半減の可能性というニュースがありまして、
それってやっぱり暖かくなったからかしら、はい、
どうなんでしょうね、気候変動の影響ももちろん、その関連性を示す研究もあるみたいなんですが、
はい、
南極半島のすぐ北にある島で、うん、調査された結果なんですけれども、はい、こちらヒゲペンギンが毎年大量の巣を作るみたいで、
ヒゲペンギン、
ちょっと顔はシンプルなペンギンなんですけれども顎に黒いヒゲが、
ね、白黒のやつね、
あ、そうです、はい、白黒でちょっとクールな顔をしてる、
じゃあ次元大介みたいなヒゲがピョンって違う、
すごい、すごいペンギンが
面白いけど、なんか一本線がある、
そっちのヒゲ、
こっちストラップがあるイメージの、
うんうん、帽子を、
あ、そうです、
麦わら帽子を、ね、
飛ばないように麦わら帽子のゴムですね、
うん、ゴムね、
はい、それがあるペンギンなんですけれども、
はい、
1971年には、12万3000個の巣が見つかったみたいなんですけれども、先月行われた調査ではその半分にも満たなかったというので、かなり数が減ってますよというのが指摘されてました。でと、その調査の中では個体数がなんでそんなに半減したのかっていうのの原因までは調べられてはなかったんですけれども、はい、先ほどご指摘いただいたように気候変動との関連性を示す研究もありました、
うん、
で温暖化が進むと南極に雪が、あ、雪じゃない、失礼しました、雨が降りやすくなるみたいなんですけれども、
何、あ、南極って雨降るんだ、
あ、そう、そうですよね、
そのイメージ、
そうですよね、
そうですよね、確かにおっしゃる通りです、
ピンとこないですね、
確かに雪、あ、雪じゃない、すみません、どうしても雪のイメージが私もあって雪って言っちゃうんですけど、
ね、本当ですよね、南極雨降るんだ、
雨が降りやすくなるみたいなんですが、はい、まあ、ペンギンのヒナがその雨にずぶ濡れになってしまうと、まあ、その寒い環境の中で雨に濡れて、まあ、低体温で亡くな、まあ、死んでしまうっていうことがあるみたいなので、アルゼンチンのこちら例なんですけれども、アルゼンチンの海岸でマゼランペンギンのヒナの半数が降雨の後に死んだ例もあるというぐらいすごく雨と影響もありますし、
そうなんですか、
あともう一つ指摘されていたのが、
はい、
オキアミですね、
オキアミ、はい、餌、よく餌になるやつ、
はい、そうですね、まあ、 そのオキアミ自体も海水温が上がって数を減らしてて、はい、最終的にその、まあ、ペンギンまでたどり着くまでにはお魚の数も減ってっていうのとかで影響があったりするんじゃないかっていうのが指摘されています。
みんな結局あの、うん、温度が変わっちゃうからみんなこうご飯が、
う
ん、ご飯がね、
う
ん、みんな減っていくっていうこと、うん、なんか暖かくなると住みやすくなりそうだけど、うん、逆に
そうですね、
ねえ、なんか風邪ひいて寒くて死んじゃうなんて、うん、なんかね
信じられないですよね。ちょっと夏ちょっと暑くなるぐらいじゃ済まないことがたくさん起こっているというショッキングなニュースでした。
そうですか。この南極に雨が降るでびっくりしたんですけど、うん、南極って雪降るんですか？
南極雪降
る、もちろん降ります。普通はまあそうですね、雪ですね。
なんかね、あの、はい、本当にど素人なので、あのね、氷ばっかりのイメージがあって、うん、あ、何かが空から降ってくるっていうイメージが想像したことが私この年になって一度もなかった。
まあ、雪がどんどんこう降り積もっていって、それがこう時間をかけて氷になっていく感じですよね。
そうですよね、はい、じゃなかったら何氷があるのって。
そうですね、まあ、基本雨が降るっていうことはやっぱりこう凍るよりも温度が高いわけですよね。だから普通だと雪も溶けてしまったりしますし、特にこの南極半島っていうそのペンギンがたくさんいる場所というのは、そういう意味ではあのちょっと多分地図で見ると分かるんですけど、こうちょっとこう飛び出してるんですね。こう南米大陸の方にこうとんがった角みたいになってる部分が南極半島なんですけれど、その部分っていうのは本当に昔からあの温暖化の影響を強く受けるんじゃないかっていうことが言われていた場所の一つなんですよね。
それがまさに
受け
ちゃった、
はい、
はあ、そうですか、ね、この1971年ってだいたい50年前ですね。
そうですね、はい、
そうか、50年の間に相当変わったっていうことですね。
そうですね、
そうですね、同じ50年でいうと、はい、南極大陸の全体 の、まあその気温の変化っていう意味では、うんうん、その1950年代から2000年代初めにかけておよそ3度上昇しているという、世界全体の平均よりもそれを上回るペースで温暖化が進んでいるという、うん、
南極がですか？
そうですね、南極の平均気温ですねというデータもあるみたいです。
そうですか、うん、いや本当に南極に生きる生き物たちが本当に心配です ね、
そうですね、
これから ね、 ね、だからそこだけ何かしたら どうにかなるもんじゃなくて、もう地球丸々、ね、考えていかなくちゃいけない。
地球丸々、
ね、そうですよ ね、 ね、はい、ありがとうございました。ではブレイク参ります。 ワンプラネットライフスタイル。この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあ、ここからはいよいよメインテーマ参ります。ご支援の気持ちは日本からオーストラリアへ、オーストラリア森林火災 WWF の活動報告ということで、美馬さん、はい、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、そうですね、まず今回のオーストラリアの森林火災、本当に世界的にもニュースになったと思うんですけれども、ね、はい、本当に規模が大きくてですね、うん、まあ、2019年昨年の夏ぐらいから、はい、まあ、2月の中旬ぐらいまでですよね、うん、火災がずっと続いたということで、はい、でなんとですね、燃えた面積がだいたい1月末、2月か、うん、2月ぐらいまで、2月末までかな、はい、で12万平方キロ
、はい、全然わからない、
わかんないですよね、うん、簡単じゃないかもしれない。北海道と九州を合わせたよりも広い面積です。
北海道と九州を合わせたよりも広い、
はい、
あら、北海道だけでもでっかい道なのに、
北海道だけでもね、8万平方キロありますから相当大きいんですけれども、ね、まあ、これまとまった森というよりは本当に何百という場所で同時にこう火災が起きましたので、うん、まあ、その合計の推定値ということらしいんですけれども、うん、まあ、それでもね、やはり相当な面積の、まあ、森が燃えてしまったということが、まあ、分かっていただけるかと思います、はい、でご承知の方は多いと思いますけど、はい、オーストラリアは、まあ、非常に広い国ですよ ね、
そうですね、
はい、なんですけれども、うん、森がある場所、うん、実はそんなに広くない。
そうなんですか、
はい、まあ、非常に広いのはまず砂漠ですよね。
あ、そうなんですね、
はい、エアーズロックとかね、うん、ありますけど、うん、ああいう場所もこう、まあ、砂漠だったり、もうほとんど砂漠に近いような、そういう環境がものすごく広い国なので、実は山だったり森だったりというのはすごくこう貴重な場所なんですね。で、森というのがこう比較的こう北海道の東の方にこうまとまってるんですけども、うん、今回はそのエリアが集中的にやっぱり火災に、失礼しました、
オーストラリア
ですね、はい、オーストラリアの東の方ですね、うん、シドニーとか、はい、あっちのそういう町のある方ですよね。で、あと北の方には熱帯林が少しあるんですけれど、うん、そういったところがやはり結構火災に遭ってしまったので、やはりそういう意味でも森林、貴重な森林へのこう被害というかですね、それがすごく大きかったというふうに考えられています。
そうですか、
はい、
まあね、そうやって燃えてしまった、木がなくなってしまった、プラスそこに生きる動物たちがたくさん犠牲になりました、
はい、ね、当然やっぱり砂漠にももちろんたくさん珍しい生き物いるんですけれども、はい、やはり多様性が高い場所というのはやっぱり森のような環境になりますので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、当然ですけどね、やっぱりそういうところにはたくさんの生き物がいますし、そういう生き物たちが今回犠牲になったと言われています。で、哺乳類、
はい、
なんか鳥、それから爬虫類ですね、
うん、
その3つだけで、これ、まあ、これも推定なんですけど、そうですね、12億頭ぐらい犠牲になったと言われています。で、当然ですけれども、これよりもっと小さな生き物たち本当はいるわけですよね、まあ、カエルだったり、ね、昆虫だったり、そういう生き物たちの被害というのは本当にもう数えることもできないと思うんですよね。で、しかもこうオーストラリアには有袋類ってご存知でしょうか、
はい、
ね、コアラとか、そうですね、カンガルーとか、はい、まあ、本当にオーストラリアにしか生息していない生き物もたくさんいるんですけれど、こういった生き物たちも非常に犠牲になったというふうに考えられています。
はい、この火災ですけれども、はい、防ぐ方法はあるんでしょうか、今後起きないように。
そうですね、オーストラリアはですね、2000年代に入ったぐらいからかな、結構何度もこう異常な干ばつですね、こう雨が降らない異常気象みたいなのに何度もさらされてきていたんですね、はい、で今回もそうなんですね。森林火災自体はよく雷、落雷とか、そういうのでも、はい、起きる、つまり自然に森林火災というのは実はこれまでも起きていましたし、面白いのはですね、面白かったも面白いんですけど、火災が起きるとこう大きな木が育たないですよね。
あ、そうですね、
燃えちゃってゃうこうまたその後植物がこう生えてきて、こうちょっと荒れたような、そういう場所を好んで生きる生き物も実はたくさんいる。なので火災がないと実はそういう生き物っていうのは生きられなかったりもするんですね。
あららら、
はい、なので森林火災って本当はもともとこう自然のサイクルの一部だったんですけれど、今回はその異常気象で乾燥がずっと続いてしまった、雨が降らなかった、消えるはずの日が消えなかったんですね。 それがやはり今回のようなすごく大きなこう被害につながってしまったんじゃないか。つまりこれはですね、そのまあ森林火災を防ぐには、うん、まあ、いわばその異常気象を何とかしないといけないってことにもある意味なってしまうんですけれど、
結局はそこにたどり着く。
そうですね、これはまあ全ての原因じゃないかもしれませんけども、うん、これは実はすごく大きな脅威というか原因としては考えなくてはいけないんだと思います。
そうですね、はい、オーストラリアの本当固有種っていうのはどれくらいいるもんなんでしょうか。はい、
固有種、そうですね、鳥とかも含めると相当な種類になると思うんですけども、少なくともその有袋類って言われてる、はい、お腹での袋で赤ちゃんを
育てる、
そうね、子供を育てる哺乳類ですよね、うん、あれだけで実は200種類以上いるって言われてます。
そうなんですか。
はい、大体こうね、コアラとかカンガルーとか、ね、
そ
ういう
とか、
ね、それぐらいがこう出てくると思うんですけど、
あ、じゃあ全然、じゃあ一般の素人が知らない形の有袋類っていうのもあるんですか。あ、
その通りですね、例えば本当にネズミみたいな、
はい、
こう有袋類だったり、モモンガみたいな有袋類だったり、
すっごい可愛いですね、
はい、もういろいろアリクイみたいな、
あ、そうなんですか、
有袋類とかオーストラリアって本当すごく特殊で、うん、こう早い時期に他の大陸とこう分離したので、うん、こうそのオーストラリアの中だけでいろいろな哺乳類のパターンみたいなのが有袋類の中でこう再現されてるんですね。そういう進化を遂げているので非常に多様性が高い。
そうなんです
か。でそのほとんど全てがこうオーストラリアの固有種、オーストラリアにしかいない生き物なので。
そうですか。やっぱりこういろいろと生きていく中で、子供はお腹に袋を入れて育てたら安全って思ったんでしょうね、は
い、そうですね、そうですね、まあ、胎盤をこう持たないタイプの哺乳類ですよね。こう小さいうちに子供を産んで、うん、で、うん、袋の中で、そうです、胎盤
な、
半ばこう胎盤の代わりみたいな形で袋を使ってる、
ね、なるほど。
でもこれはやっぱりその胎盤を持ってる生き物よりもいろいろ不利な点が多かったみたいで、例えば南米大陸なんかにも有袋類はいるんですけども、はい、これはその北アメリカとくっついた時に絶滅してるんです、ほとんどの種類が。ただオーストラリアっていう大陸はずっと切り離されてたので、
はい、
有袋類だけがこう繁栄した。
あ、そうですか、はい。胎盤を持たない小さく赤ちゃん産むっておっしゃったでしょ、
はいはいはいはい、
っていうとパンダはそうなのになんで袋がないんだろう
そうですね、まあ、タマンダは一応、まあ、胎盤で育ててから出てきてることにはなってますけれどね、まあ、でも似てるかもしれませんね、はい、
そうですか、
まあ、そういう特殊なやっぱり生き物ですし、そういう生き物がやはり生きる上で欠かせないやはり環境だったのがやはりそういう森の環境だったりしますので、そういうところへの打撃というのはすごく今回大きかったんじゃないかと思います。
はい、はい、日本の皆様からお預かりしたご寄付の送金なんですが、はい、それはどのように使われたか。
そうですね、ありがとうございました。本当にたくさんの方にご関心をいただいて、お持ちいただいて、はい、事務局の方にもですねたくさんのお問い合わせをいただきました、うん、本当にありがとうございます、
はい、
で私たちの その仲間の WWF オーストラリアがですね、うん、一生懸命今対応してくれていてですね、
はい、
まず今、まあ、火災が収まったばかりなので、うん、まずはまだ緊急の対応として、
うん、
まあ、映像とかでもご覧になった方いらっしゃるかもしれませんけど、はい、こう火災でこう火傷した生き物をこうレスキューしたり、
そうですね、
はい、でそういった生き物たちをこう、まあ、保護して、うん、でリハビリをさせてもう一回こう森にこう外へ戻すというようなところの、支援というところに今注力する形で活動をしてくれています、
う
ん、
そうですね、
でその中にはオーストラリア全土のいろいろ獣医師さんたちとこう連携をしたりですね、
うん、
各地域によって取り組みを行っているいろいろなこの草の根の小さな団体がたくさんありますので、
そうですか、
そういったところとも今協力しながら取り組みをしているというふうに報告をいただいています。ちょっと面白いのは、
はい、
犬、
うんうんうん、犬、
犬を訓練して、
はい、
火災が起きた森をこう探索してですね、こう火傷した生き物をこう探してみたいな、そんな取り組みも、はい、コアラ探知犬って書かれてましたけども、
あ、
まあ、コアラだけじゃないんだと思うんですけれども、
すごいな、はい、ね、あ、そうですか。で、まあね、動物たちの、レスキュー、
はい、
ね、治療今すごい急がれてると思うんですが、
はい、
今後ね、森が焼けてしまって、はい、また二次災害が三次災害が今度、はい、起こる可能性が、ね、はい、見込まれているわけで、
そうですね、
はい、
ニュースでもやっていましたけれども、うん、火災の後に今度大雨が降ったんですよね、
うん、
これどういうことが起きたかというと、はい、本当はこう森に木がたくさんあると土がこう水を溜め込んでくれるんですが、
う
ん
う
ん
そうですね、
今回それがみんな燃えてしまいました、
はい、
そうした時に水、うん、土がですね、こう保水力を失って、うん、全部こう濁流みたいになって川へ流れ込んでして洪水みたいなことがこう起きてしまう、
で
これは今回だけではなくて次にもその次にもやはり何度も森がなくなってしまうと繰り返されてしまう恐れがあるんです ね、なので今回はちょっと実はそういう問題も、
はい、
起き始めているということで、うんうん、そういった問題への対応というところも多分オーストラリアこれから考えていかなきゃいけないのかなと思います。
で、
燃えてしまった森もちろんこれ再生を目指していくということにはなるんですけれど、うん、
時間は相当
そうなんです、
ね、
非常に時間がかかります。なので、うん、WWオーストラリアがですね、うん、今やらなきゃいけないことだというふうに、うん、声を大にして言っているのはもちろんこう緊急の対応ですね、それは被害状況の調査も含めてですけれども、はい、まあ、そういった取り組みが一つ、
うん、
それから、まあ、森を再生に向けた取り組みというのが一つ、
うん、
あともう一つはですね、今残ってる森、これを何としても守らなくてはいけないということですね、
うんうん、
それから最後に、うん、温暖化止めましょう。
そうです、
これです、
結局そこ、
はい、これやっぱりですね、オーストラリアの話だなっていうふうにこう皆さん思ったと思うんですけれど、
うん、
実はこれ本当にね、私たちこの日本でも関係してる話なんですよね。
そうです、う
ん、こう化石燃料の、ね、石油とか石炭の使いすぎです。
そうです、
これがやっぱ温暖化を促進しているというふうに言われていますし、
うん、
それがやはり世界各国でこういう異常気象を引き起こす一因になっているんじゃないかというふうに言われているわけですね、
うん、
で日本でもやっぱり最近こう、ね、大型台風の襲来とか水害とか、
はい、
そういったものがもう本当におかしいねってみんな思うぐらい毎年のように起きてますけれども、
うん、
まあ、こういったところと実はこの問題もつながっているかもしれないというふうに、これはぜひ皆さんにも考えていただきたいなというふうに思います。
はい、本当にこう一個一個の国っていっぱいありますけど、はい、ちゃんとどっかでつながってますから ね、
そうです ね、
ね、分離してるわけじゃないんです、はい、海底でちゃんとつながってる、
うん、ワンプラネットですからね、
ワンプラネット、
はい、ワンプラネットですから、
本当にそうなんです、一個なんですよ ね、はい、ね、手の皮膚が足の皮膚とバラバラとかじゃなくて、
つながってるのと例えが独特ですね、
バラバラだったら大変ですねいやでも本当にそれは本当におっしゃる通りだと思いますね、うん、でやっぱり温暖化の怖さというのは今回の件でも僕自身もすごく感じたんですけれども、
はい、
読めないっていうことです。
そうです、
どういうこと、現象がどんな場所でどんな規模で起きるのかっていうことがやっぱりわからない、
うんうん、
で起きてしまうとこんな惨状が待っている。
そうですね、
でこういうのは本当に何が起きるかっていうことをしっかり自分たちでこう想像して考えて、それを防ぐっていうやっぱり観点でもすでにたくさん起きてしまってますけどね、
はい、
そういうイメージを持ってやっぱり取り組んでいくことが必要なのかなというふうに思います。
うん、はい、オーストラリアで残った森を守るのには、
はい、
飛来神立てたらどうでしょう。飛
来神、そうですね、まあ雷でのね、落雷での火災はね、うん、防げるかもしれませんけど、まあ広い国ですからね。
あ、そうですね、
本当にね、
ま
あ、日本の20倍の面積がありますから
大変だ、
はい、でも本当にこうそれだけ規模が大きな、
そういうことですね、
問題が起きているということだとは思いますのでね、はい、
なんか今回この気候の変動、
はい、
でなんか農家さんが本当に大打撃。
あ、そうですね、本当に干ばつっていうのは雨が降らない、
はい、
状況なので、
うん、
これがやはり実はオーストラリアは数年前から何度もこう起きていたということで、うん、やはりそのリンゴだとかいろんなその作物を育てている農家さんもすごくこう困っていて、やはりこれはもう何十年も農業やってるけど、
うん、
こんなこと初めてだっていうような、そういうことをおっしゃる方もたくさんいらっしゃったみたいなんですよね。
そうですか。
なので、まあ、そういうある意味兆しというかですね、
うん、
そういう、まあ、問題が起きる、
うん、
起き始めてるっていうことの警鐘は実は鳴らされていたのかもしれない、うん、でコアラも実は絶滅危惧種にこう指定されたのが2016年のことなんですね。
あ、割と最近。
そうですね、
うん、
ですが、まあ、少なくとももう3年も前には、うん、絶滅の危機が心配されていましたし、その理由の一つにこういう異常乾燥による火災とか、うん、そういったことがもう原因としてすでに指摘されていた。
そうなんですか。
なのでやはり、まあ、 ね、3年っていうのはまあ短いかもしれませんけれども、うん、そういった兆しが指摘されている中で、うん、まあ、本当に温暖化対策どういうふうにやっていくのかということを本当はもうちょっとしっかり考えてきてもよかったのかなというふうには思います。
そうですね、はい、やっぱりあの農家なんかこう制御とされているところは廃業されているところも、は
い、そうですね、あの続けていけない、やっぱり水がなければできないお仕事ですから、そうですよね、当然そういうことはあのあり得ると思いますし、うん、本当にそれはオーストラリアだけではなく、やっぱりアフリカとかその別の地域でもあの同じように干ばつに悩まされているところというのはあると思いますので、またそういう、ね、あの問題にもぜひあの関心を持っていただけるといいかなと思います。
そうですね、はい、でまたあの先ほどおっしゃってましたけど、やっぱり川に土がね、
はい、
あの水を抱え込む力がなくなって泥水になってしまうといったら、はいはい、海の生き物、川、あ、じゃない、川の生き物、
はい、あ、そうですね、はい、
川の生き物ね、なんか住みづらくなりますよね、は
い、あのそうだと思います。あの魚もですね、やっぱりオーストラリアの固有種って実はたくさんいるんですけれども、うん、あのやっぱりそういう中にも絶滅の恐れのある種が3割ぐらいかな、固有種の中にもいるっていうふうに言われてるんですね。やっぱりそういった生き物たちもやはりこう当然森と水ってくっついてますから、
そうです、
やっぱりそういう今回被災した場所、火災の被害を受けた場所に、まあ、住んでいる、うん、生息している魚類、これまだ全然調査されてないのでわからないですけれど、うん、まあ、あの影響というか被害が出ている可能性は本当に確実にあると思いますし、うん、あとそれがこう今後ですね、何年にもわたってこう続いていく、
はい、
でそういうあの危険はあるのかなと思います。
そうですね、
はい、多分そういったこう問題とか影響についてはこれからもだんだんこう調査が進んで明らかになってくると思いますけれども、うん、
ね、まだ鎮火したばかりですから。
そうです ね、 はい、
はい、このオーストラリア森林火災へのご寄付の受付はいつまででしょうか。
あ、そうですね、あの今ヤフーさんの方で、はい、ヤフー募金さんの方で今受付をしていただいていて、
はい、
今月末までかな、2月末まで、うん、あの受付はしております。ただまあこれあくまでその緊急支援という形での、うん、あのご支援になりますので、うん、あのぜひですね、そういう温暖化の問題とかそういったところまで含めて、あのぜひ私たちの活動をあのご支援いただければと思いますので、
あ
のぜひ、はい、あの WWF あの寄付とか入会もぜひ募ってますのでね、はい、そちらにもぜひあのウェブサイト見ていただけるといいかなと思います。
はい、はい、いやもうこれ今だけじゃなくって、
はい、
継続的にこれは相当時間がかかる問題なので、
はい、
忘れずにいきたいですね。
そうですね、
忘れられずに、
はい、
ね、忘れないでほしいなと思いますね。さあではここでブレイク参りましょうか。
はい、はい、ありがとうございます。
ワンプラネットライフスタイル、この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあ最後にここからはお知らせお願いいたします。
はい、はい、楽しいお知らせじゃないんですけれども、
あらあらあら、悲しいお知らせ、
はい、悲しいお知らせ2件になるんですけれども、
はい、
まず1つ目がイベント開催の中止についてになります。はい、ちょっと昨今いろんな社会情勢によりまして、ね、
はい、
WWF ジャパンが主催で考えていた、イベントもやはりちょっと中止せざるを得なくなりましたの で、 そのお知らせなんですけれども、2月の末、本当だったら来週予定していた、今週予定していたパンダショップ、WWF ジャパンのサステナブルな、
はい、
商品を販売しているウェブサイトなんですけれども、
はい、
その、春夏、来年の春、今年の春夏の新商品を実際にお手に取っていただけるショールームだったんですけれども、
ね、
はい、こちらちょっと中止になりまして、また次のシーズンにぜひ、もしご興味がある方はぜひ来ていただきたいなと思います。
はい、
また会員様向けにご案内していた映画の試写会などもあったんですけれども、こちらもちょっと中止になってしまいまして、
は
い、
あら、
はい、ちょっと残念なんですけれども、
内緒ですか？
ビッグリトルファームという映画で、はい、大丈夫です。3月の14日から、
ビッグリトルファーム、
ビッグリトルファームという、そうですね、
大きいちっちゃい農園
そうです、農園についての、究極のオーガニックと、
はい、
人に優しい、環境に優しい農業を追求していこうというドキュメンタリーの映画になっておりまして、はい、3月14日から実際に公開されるので、もしご興味のある方はぜひ、
そうですか、
はい、映画館にて、
はい、どこで上映されるのか、
全国で上映されるので、はい、
ね、
お住まいの地域の近くの新宿でしたら新宿ピカデリーとか、
ピカデリー、
はい、などいろんなところで上映される予定なので、はい、お家の近くでぜひ探してみてください。タイミングあったら行きたいです、はい、ぜひぜひ。私も見たんですけれども、
あ、本当にどうでした、
はい、いや、なんか
ネタバレしない程度に、
あ、そうですね、いや、なんかしみじみと、なんか自分の生活と環境でこんなに結びついてて、なんかこんなに追求した人もいるんだなっていうのをちょっと感心しながら、自分の生活のちょっと危機感とかも煽られるというところでしたね。消費について本当に改めて考えることのできる映画になっております。
消費ね、
はい、食、まあ、特に食なんですけれども、
そうですよね、
はい、
いや本当にね、お買い物は投票、いや、これ本当にそうで、
本当にそうです、
ね、
おっしゃる通りです。
本当そう、ね、買い物するときにやっぱりどっからこれが来たのかなとか、うんうんうん、どうやって作られたのかなって、ね、うん、ちょっと考えてみる習慣がつくと、
うん、
そういうのちょっと考えてくれる人が増えたらだいぶ世の中変わると思うんですけど、
ぜひそのきっかけになったらと思います。
そうですね、
はい
はい、もう一つは、
はい、詐欺メール、フィッシング詐欺 WWF を語るメールにご注意くださいというところで、
いやだね、これね、
はい、そうなんですよ、 WWF ジャパンからもメールをお送りさせていただいているんですけども、そうですよね、
はい、
ただそれとは別で多分ちょっと怪しいメールアドレスとか怪しい表記とか、まあ、本文がちょっとよく分かんない、なんか他の団体も語りつつ WWF ジャパンの情報を使いつつみたいな、よく分かんないメールとかも実際に送られてるみたいなみたいなので、普段送ってるものはあんまりそんな怪しいって思って警戒心持って見てもらいたくないんですけれども、
う
ん、
ね、
やっぱり今昨今こんな時代なので、うん、いかなる時もこれ大丈夫かなっていう判断を持っていただけたら、うん、安全かなと思います。
なんか具体的にどんな内容で来てるとか、
はい、
なんか
具体的には先ほどのオーストラリアの火災 の、
はいはい
はい、名目で、WWF ジャパンがこの著作権を持ってますみたいな本文に何か一行書いてあって、
は
い、オーストラリアに寄付してくださいっていうメールも送られてるみたいですね。
で寄付してくださいからお金を取ろうとしてるんですか？
そうですね、実際多分フィッシングサイトにアクセスする URL になっていて、そこから多分クレジットカードの情報とか入力したら、うん、ちょっと悪いことになるという、
いや
だ、はい、なので、
ま、
ただその文面をその実際に送られてきた怪しいメール見たら、あ、怪しいなってなんとなく分かるところもあったりするんですよね。
そうなんですね。
その違和感はきっと本物だと思うので、ご自身の判断を信じていただけたらと思います。
そうなんです、うん、明らかになんか不自然、
不自然、そうですね、
うんうん、
不自然になんか信頼させようとしてる感じとかもあったりするので、
日本語は大丈夫な感じ
ですか？日本語もちょっとおかしかったりする時もあったりします。なんか自動翻訳かなって思う部分もあったりしますね。
そうですか。そういった被害の報告が入ってるんですか？
そうですね、実際にこんなのが来ましたっていうのが、はい、報告も来ておりますので、本当にまあ、WWF ジャパンだけじゃなくて他の、例えば NGO とか、まあ、それこそ企業とかも、
うんね、
よく被害に遭っているものなので、本当に、まあ、もうこのご時世もう全てのメールにっていうわけにはいかないと思うんですけども
そ, うです、
ね、まあ、そういう視点は一個必要かなと思うので、ぜひお気をつけいただけたらと思います。
うん、そうですね。いや、もう本当に世の中がコロナウイルスで大騒ぎになっていますけれども、うん、はい、何かこう WWF さんの方では何か皆さん動きありますか？何か今回イベント中止とかですけれども、うん、なんかお仕事に何か影響していることありますか？
そうですね、やっぱり海外も含め国内もそうですけれど、やっぱり出張とか、うん、やっぱりそういうのは少し見合わせをしたりとかしていますし、はい、であと一方でやっぱりこう野生生物動物にこう由来して感染しているその人獣共通感染症って呼ばれてますけど、そういうまあ病気でもあったりしますので、まあそういう視点からもやはり野生生物の取引とかそういうことをもっとみんなで考えましょうねということを皆さんにお伝えするようにしています。
そうですか、はい、いや本当にね、恐ろしいことがね、いろいろと起こってきますけれどもね。では、33回目、もう33回目、
33回目
でした今回ね。では次週の放送テーマ発表いたします。3月3日が次の放送になるんですが、3月3日は世界野生生物の日、野生生物を守る日本の法律ということをねテーマにお送りしたいと思います。また来週も渡辺さん来てくれるんですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
そうですか、はい、ではまた来週夕方6時は
ワンプラネットライフスタイル。